まさきあきらの地球にいいこと。皆さんこんにちは、まさきあきらです。
荻野恵美子です。
さて今週も始まりましたが、今日もですね、素敵なゲストをお越しいただいてるんです。
はい、
僕たちだけじゃ心もとないので
い
ろんな知識を得たいということで
そうですね、
はい、今日はほぼレギュラーに近い方来ていただいて
ですね、
今日のお話もすごく皆さんの生活にとって大事な情報、はい、今日は僕の仕事であるね、あの気象予報士にもとしての、まあ、仕事にもちょっと関連しているようなねお話をさせていただきますのでね、はい、今日もねぜひお付き合いください。よろしくお願いします。
お願いします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
では早速ね、今日のゲストをご紹介したいと思います。荻野さん、よろしくお願いします。
はい、もう本当に準レギュラーのようになっていただいておりますけれども、あの国立環境研究所というところが皆さんございまして、そちらの副センター長でいらっしゃいます江守正太さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
お帰りなさい。
はい、
ただいまです。
江守さんはね、あの、はい、特に温暖化、地球温暖化についてね、研究啓蒙活動などされていらっしゃるんですけれども、今日はですね、温暖化と、まあ、最近のお天気についてのお話をね、
はい、
お聞きしたい。
そうですね、
皆さんにもお届けしたいと思うんですが、
はい、
僕実はですね、気象予報士として天気予報をテレビで始めて30年目なんですね。
長いですね。
は
い、
本当にね、
30年経ってしまいました。
はい、
でそれぐらい、まあ、僕は関西担当なのでですね、あの関西のお天気を、まあ、30年前からずっと見てると、
はい、
最近ちょっと違う。
はい、
うん、
去年は特にそうですよね。
特にそうでしたね、はい、あの西日本豪雨、広い範囲の大雨、それから台風20号21号、
はい、
24号も近畿やってきたかな、
はい、
そんな状況であったりと。であの、まあ、確かに昔もあの気象災害っていうのはありました、あったんですけれども、まあ、30年前と今比べたらやっぱりその頻度は増してる感じがすごくするんですね。
はい、
で実はこれがその地球温暖化、その長期的な地球の、まあ、気候変動と関連があるかどうかというのが今日の大きなテーマなんです。
はい、
あの九州南部の大雨、この前ありましたね、梅雨前線に伴うもの、はい、6月の28日から7月の4日まで結構長い間梅雨前線がずっと、九州南部付近に停滞してしまったんですね。でその前線に向かって湿った暖かい空気が大量に流れ込み続けて、前線の活動が活発になったと。でその前線が居座った鹿児島県とか宮崎県で大雨になったといった状況。
はい、
でこの時降った雨の量が場所によってはもう1000ミリを超える。で1月の平年の降水量を軽く上回ってしまった。でこの時はですね、あの気象庁が異例の緊急会見というのを開きました。
はい、
でそこに出てきた言葉として、命に危険を及ぼす土砂災害が発生してもおかしくない極めて危険な状態であるというね、話、緊急会見されました。
はい、
でも各地で観測史上1位の、ね、雨量を記録したという、そういう雨でもちろん被害がだいぶ出てしまったんですが、さてここで江守さんに伺いたいのは、
はい、
僕の実感としては昔に比べて今って雨の降り方がちょっと変わってきている、
はい、
でこれはやはり最近の気候変動、地球温暖化と関係しているのか、地球温暖化が影響しているのかどうか、江守さんはどういうふうにお考え。
そうですね、あの、まあ、一言で言うと、その個々の異常気象、まあ、大雨は言ってみれば偶然である、
うん、
けれども長期的な傾向として増えていってるのは必然であると。少なくとも言えることは、温暖化して、もしも温暖化してなかったらっていう場合に比べて、気温が上がって、海水温が上がって、水蒸気が増えていますので、水蒸気が増えてる分だけ、まあ、割増で 雨が降ってるということは確かなんですよね。
うん、
だから同じ気象パターンになってたとしても温暖化してなかったらそこまでの雨ではなかったはずであると。
まあ、昔から大雨になりやすい気圧配置っていうのはもう何度となくやっぱりね雨やってきていて、その都度やっぱり大雨はねないことはなかったんですけども、それがいざ大雨が降りやすい状況になった気圧配置になった時、今までだったらこれぐらいの雨量で済んだのがプラスアルファされてるっていうのが今の状況だと。
そうですね、
いうことなんですね。ですので、だからそうか、最近になって観測史上最も雨量が多くなったとか、観測を始めての記録がどんどん今塗り替えられてっていうのは多分そういう影響なんでしょうね。
そうですね、やっぱ長期的にはその変動しつつ、その長期的に見ると右肩上がりというか、より強いものが増えていくような傾向になってると。
雨も例えばですね、長い間降り続くことによって雨量が多くなる雨もあれば、その短時間に局地的に激しい雨が降る、いろんな降り方があると思うんですけども、それどちらもやっぱり温暖化と関連はしてるっているんでしょうか。
そうですね、なんかやっぱ去年の7月豪雨とか今回の鹿児島みたいな梅雨前線の停滞っていうことは、まあ本当にそういう、こう気圧配置が維持されることによって起きてると思いますけれども、あとまあもうちょっと短いスケールかもしれないですけれども、近年非常によく聞くようになったのが線状降水帯であるとかですね、まあ、水蒸気が多くなって雨量が増えると、単にその降水量が増えるというだけではなくて、まあ雲が組織化されやすくなるっていうふうに難しい言葉では言うんですけれども、
僕はねすぐその言葉を受け入れられます、
はい、
雲が組織化する、
何どういうことって私は思いました、はい、
簡単に言うと、人間に例えると個人個人は大したね、それぞれ例えば何かやりたいっていう時に大した力は出ないけども、はい、ちょっと何人か集まって役割分担したりとかね、はい、そうしたら結構パワーがあるじゃないですか、
組織になると。
そう、組織になると。そうです、そうです、そうです、そうです、そういう感じですね。
雲さんが組織になっちゃう、
雲さんが組織になってですね、一つの、まあ、上昇気流ができて雲ができて雨が降るわけですけれども、はい、それでできて、でもうその雲は終わりかなと思うと、それが下降気流作って次の雲を作ってしまって、どんどんどんどんそれがこう風で流されながら、結果的には同じところにずっと雨を降らし続けてるっていうような、そんなパターンが最近よく指摘されるようになっていますよね。
なるほど。
まあ、今回の九州南部の大雨もね、線状降水帯らしきものはできたっていうふうに言われていますもんね。最近でもよくゲリラ豪雨っていう、これ気象用語ではないんですけれども、よくねニュースとかで出てますけど、これもやっぱり降り方というのも温暖化と関連してるんでしょうか。
都市型の局所的で短期的な豪雨っていうのが、まあ増えてるという言い方されますし、これちょっと僕はあんま詳しくないんですけど、でそれがその都市化と非常に関係があって、都市で、まあ、ヒートアイランドで暖かくなってるんで不安定になりやすいとかですね、そういうのは原因で増えてるんだという説もあれば、それはあんま関係ないじゃないかという説もあって、そこも多分まだ気象学的には議論続いてるところだと思うんですけどね。
なるほど。まあ、いずれにしても温暖化が進むことによって、今までとは少し雨の降り方は変わってきていると、まあ、特にその雨量とか強さの面ででしょうかね。
そうですね、
かってこれは間違いないと思うんですね。ということは、はい、まあ、以前もね何回かゲストにお越しいただいた時に、温暖化はこれからしばらくやっぱり続いてしまうと、いう予測がね残念ながらあって、それに向けて、ね、取り組みはされるんでしょうけれども。
そうですね、
ということはやっぱりこれよりもさらにその雨量が多い雨が、多発したりとか、それから、強く降ったりとかいう可能性はどんどん高まると。
そういうことですね。それは非常にポイントだと思うんですよ。今だから過去の常識が通用しなくなったよっていう言い方は、最近災害の報道とかでもよくするようになるんですけれども、温暖化が続いていってるってことは、これからも過去の常識が通用 しなくなり続けるっていうことなんですよ。30年前と今と雨降り方違うなっていうふうに思ったとしたら、やっぱ30年後は今よりももっとまた降り方違うなっていうことになってるわけなので、そういうふうに考えていかなくちゃいけないですね。
以前お越しいただいた時もちょっとね復習 合ってるかどうか言ってくださいね、
はい、
産業革命あたりから、まあ、温暖化はまあスタートって考えた場合、
はい、
現在にかけて地球全体の平均気温は約1度上がったと、
はい、
ですね、
はい、そうです、
おっしゃってましたね、
はい、ね、はい、でその最近雨の降り方が変わってきているその影響がそれは温暖化と関連しているというふうに今言われて、ね、おっしゃったので温暖化が進んで一度上がっただけで今の降り方になってる、
はい、
ですね、
はい、
でこれから予測としてはあの、まあ、要するに努力としてここに目指そうっていう各国の取り組みが、はい、2050年での時点でできれば一度に止めようでした。
今からですか。
今から
まあ究極的に一度より十分低く止める
んですね、
まあ、あの産業革命から言うと二度より十分低くですね、
うん、
それでできれば 1.5 度、つまり今から言うと 0.5 度で止めたいと、ですけれども、はい、今のペースでいくと2040年前後には 1.5 度になってしまうんじゃないかということなわけですね、はい、
ということはさっきのお話し通りやっぱり強い雨、雨量の多い雨は、
はい、
どんどんこれからも傾向としては強まると、まあ、後半ねその話をお届けしたいと思います。ここで1曲お届けしましょう。
はい、ちょっとあの気分がらりと変わる曲でお届けしたいと思います、はい、山下達郎さんで高気圧がある。
なめらか ため息の照り返し、しなやかな南風は舞い上がる、長い髪
でした。
ここから今日後半のお話はですね、はい、あのじゃあどうやって対策を取りましょうかと。
そうですよね、
こうやってずっと、
ね、
あのまあ、自然の流れなのでね、あのこれはなんとか止められるんだったら止めたい
、はい、
ただまあ自然だからそのままにしておかな行くべきものもあるだろうし、
うん、
でも自分の皆さんの命を守ろうと思ったらなんかしなきゃいけない、
はい、
という状況の中で、まあ、その気象災害を防ぐためには、まあ、防災体制、防災対策 というのが必要だと思います、
はい、
でこれはまあ行政を含めていろんなところで国もねいろんな情報を出したり、まあ、天気予報もそうですけどもね、やっているんですが、この防災という観点から見て、はい、これから先のその雨の降り方が変わってきているという状況の中、やっぱり今までとは考え方を変えていかなければいけないというふうに思うんですが、はい、いかがでしょうか。
そうですね、まあ防災って何段階もあると思うんですけれども、大きいところから言うと、やはりその、まあ治水といいますか、インフラ整備ですね、はい、堤防であるとかダムであるとか、そのレベルで言うとですね、まあ最近国土交通省が、まあこれから気候変動で大雨強くなっていくということを考慮に入れて、その整備の計画を立てなくちゃいけないということをまあ、決定したんだと思うんですよね、はい、まあ、そういう報道がありました、
はい、その防災という観点に、気候変動というものを取り入れると、はい、
つまり、まあ、例えばある河川がその100年に一度の大雨で氾濫しないように、うん、例えば堤防設計しましょうというふうに言ってたのが、今までは過去のデータをもとにその100年に一度の大雨の強さっていうのを、見積もって、でそれで溢れないようにしたんですよね、
うんうんうん、
でしかし温暖化でこれから強い雨が増えていくと、まあ、100年に一度に相当する雨量っていうのはもっと多く、なってしまうわけなので、うん、でそれにも耐えるようにしなくちゃいけないということで、まあ、インフラの強化をしなくちゃいけないという、うん、まあ、考え方としてはそうなんですが、
はい、
実際にはそのインフラの強化っていうのはお金がかかりますので、
ですよね、
思ったようには進んでなくて、うん、その現在の過去のそのデータに基づいた100年に一度とか、河川によっては200年に一度というその河川の整備も整備途上であるというところが多いわけなんですよね。でそうすると、温暖化でじゃあもっと強い雨が来るからっていうふうに急に言われても、じゃあって言ってインフラの整備がそんな急に進むわけではないので、そこにあまり頼りすぎるわけにはいかないと。でそうするとやっぱり避難であるとかですね、
うん、
我々一人一人はどういうふうに行動するか、自治体がどういう指示を出すかというところが非常に役割がまた大きくなってくると思います、
うん、
で特にですね、その、まあ、大きな河川が氾濫するようなことが可能性がある場合には、かなり前もって避難が始まらないと、うん、避難完了できないっていうことが予想されるわけで、
うん、
前日にじゃあ皆さん避難しましょうって言って道路が大渋滞になっちゃったりとかですね、
はい、
まあそういうことを考えると、じゃあ2日前に避難の準備をして、でまあ逃げれる人は逃げとかなくちゃいけないじゃないかとか、
うん、
でしかも相当遠くまでですね、自治体を超えて、
うん、
広域避難っていうんですけど、うん、最近ですね、はい、東京の江戸川区のハザードマップっていうのが、すごい踏み込んでるって言ってちょっと話題になったんですけれども、うん、まあ、江戸川区っていうのはその荒川とか氾濫するとですね、もうその辺のあたりの何区かこう一帯が浸水しちゃうみたいな、そういうことがあり得るんですよね、
うんうん、
でそういう警報が来た場合にはもうここにいてはダメです、でハザードマップにここにいてはダメですって書いてあるんですよ。
踏み込んだ、
踏み込んだ、ね、それでもうそれは、もう自治体を超えて、もう親戚の家だか知り合いの家だかですね、うん、もう前もって避難しなくちゃいけないっていうことが、うん、もうこれからは本当にそういう警報が出るかもしれないんですよね、これ大変なことですよね。
そうですよね、
はい、例えば神戸市でしたら、神戸市のとして避難所避難場所っていうのをたくさん設けて、ね、ここ避難してください、
はい、
でもそこはもう、ね、江戸川区の場合はそうじゃなくて、もう区から出なさい、
出なさいということ
なんですね、
はい、
まあ、でも本当に命を守ろうと思ったらそれぐらいのことを、まあ、情報として発しないといけない状況に今なってる、
ね、これからは本当それが
ということです、ね、
大切だということですね。
そうですよね、まあ、僕一応防災士の、ね、資格もらってるん で、はい、 そうですよね、その時勉強した時の、はい、まあ、中身としてはとりあえず災害に遭ってしまう状況になった時の一番大事な考え方は自助であると、自分の自に助ける、
はい、
自分の身は自分で守るんですよね、他人が助けるけてくれませんよ、
はい、
行政もすぐには自分のところに来ませんよ、助けは来ませんよっていう考え方が一番大事で、これはやっぱり 変わらずですよね、どんな時も。
そうですよ ね, ね, ね。
そのあたりも含めてやっぱりその、まあ、ラジオを聴きの皆さんもですね、こういう大きな災害が来た時にどういうふうに情報を得てどういうふうに行動するか、
まあ、次女の、まあ、一つ上のレベルとして共助っていうのが、はい、まあ、最近よく言われるようになって、
はい、
まあ、周りの人と助け合いながら逃げましょうっていうことですよね、う
ん、共に助ける、
共にですね、はい、助けるんですね。で、まあ、近所にお年寄りがいたら大丈夫かどうかとかですね、うん、まあ、そういうことをちょっと周り気にできるぐらいこう少し余裕を持って自分は、うん、自分の身を守ってさらにっていうぐらいのですね、うん、ことをみんながちょっとずつ考えられるようになるといいのかもしれないなって気がしますよね、
う
ん、
なるほど。
そうですね、自分の身の安全確保できた、自助が確立できた段階で共助、それにも全員がこうやっていくと、うん、
はい、
指示待ちではなくって、もう個人個人が、私たち一人一人が常にそういう気持ちでいて、防災士の資格は私もないけど、でもなんか常にそういう情報を見るようにするとか聞くようにするとかして、うん、で自分だけじゃなくて誰かも一緒にみたいな、 そうですね、そんな意識ですかね、
う
ん、
はい、まあ、その行動を取るのに一番いい情報ということで、多分ね、いろんな行政の方もやってくれてると思うんですけどね。はい、わかりました。なんかちょっと怖い話、月曜ね、うん、週始めからこんな話もなんですが
いや、なんか身を引き締めて、はい、私たち生きなきゃいけないんですよね、
はい、今日のゲストの江森さん、来週もね、お越しいただきます、はい、来週もぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、この番組では皆さんからお便りをお待ちしております。宛先はこちらです。
はい、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、こちらまでどしどしお寄せください。またファックスの方は 078-361-0005、078-361-0005でもお待ちしています。またメールでも受け付けております。まさき @jocr.jp、 masaki@jocr.jp、 こちらにもどしどしお寄せくださいね。お待ちしております、
はい、お待ちしております、
はい、
そしてですね、なんと今月からですね、
はい、
お寄せいただいたお便りの中から抽選でプレゼントを差し上げよう、はい、ということになりました。
そうなんです、厳選なる抽選にはなりますけれども、はい、素敵なプレゼントを正木さんご紹介ください。
はい、今月はですね、これ折りたたみボトル。
そうなんです、
まあ、ある意味ペットボトル代わり、携帯用のボトルですね。
そうですね、
折りたたみ用なので中身がなくなったらくるくると丸めて小さくなるというものなんですね。
これはね、本当飲み終わったらの軽量ですから、
うん、
ね、どこにもカバンの隅っこにも入りそうで、ね、持ち運び便利ですし、
はい、
また再利用ができるということで。
そうですね、何回も使えると
、ね、結構ペットボトルとかでしたらね、なんかまた入れ直しもできるんですけど、もう、うん、もちろんゴミになることもそうですけれど、
まあ、かさばるっていうのももちろんありますね、これ大きさがですね 500ml になっていますが、3色あります、
はい、
3名の方にね、抽選で。
そうですね、どの色が当たるかは来てからお楽しみということで、はい、色自体は3色ブルー黒赤とありますのでね、その辺をちょっと楽しみに待っていただきたいと思いますが、いろんなメッセージとともにプレゼント欲しいとお寄せください、
はい、はい、よろしくお願いいたします。ということで、正木明の地球にいいこと、この辺でお別れいたします、お案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、さようなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りしました。